それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。乾ける我は上より保、聖歌466番を賛美しましょう。ララララララララララララ、3、はい。乾ける我は上より保、命の水を慕い求む。長短いに固く立てば、イエスよ願いに応えたまえ。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる。栄えの波、我を包み、我が喜び限りなし。アーメン。とことを祈ります。愛する天皇と様、今日も私たちに御言葉を与えてください。御言葉のうちにある主の涼しいことに目を留めることができるように、私たちの霊の目を開かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。ルカの福音書1章39節から56節までです。
その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に届き、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に、世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰った。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。マリアはエリザベスに会いに行きました。彼女に会った時、エリザベスの体内にいる子供が喜びます。また聖霊に満たされたエリザベツはマリアに祝福の言葉を告げます。マリアの賛美が記されています。マリアは3ヶ月ほどエリザベツと暮らして家に帰りました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想しながら聖書を読んでみましょう。もう一度黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。
はい、私の目が止まった箇所は43節でした。私の主の母が私のところ、何ということでしょうとあって、とエリサベツが聖霊に満たされて予言をしているのだなということを思いました。聖霊にの満たされていた後、41節にも書いてある通りです。また45節のエリサベツの言葉も目に留まって、信じ切った人 主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと素敵なことでしょうとマリアを励まして、いるなと。それとやはりマリアの信仰も、もう本当に信じ切っているのだなということを思いました。本当になんかとって喜んでいるこの箇所は2人ともすっごい喜んでいることが印象的でした。以上です。
はい、私は、41節に目が止まり、まあ、41節から45節まで目が止まって、エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた、そして大声を上げていったというところで、聖霊様によって悟っていくことは、本当にこう霊的に確かなことを悟らせていただけるんだなということを思いました。マリアがこの時はお腹が膨らんでもいなかったであろうに、エリサベツはマリアの挨拶を聞いただけで、そのお腹にメシアが宿っているということを、はっきりと聖霊によって悟ることができた。また、そのことも、こう、お腹にいるヨハネも悟ったという、本当にこう、聖霊様がなさることっていうのは、ものすごい不思議なことであるし、また霊的に確かなことを悟らせてくださるお方なんだということに目が留まりました。
はい、私は40節、41節、心が止まりました。マリアはザカリアの家でエリザベスに挨拶をしたんですけども、そのエリザベスがこうマリアの挨拶を聞いたときに、聖霊にエリザベスが満たされたというところですね。やはりこの神様がご自身の民を用いて、その語る言葉によって聖霊に満たしてくださるということを教えられています。
はい、私はこのマリアとまたエリサベツの出会いの中に、喜びと主の証が本当に満ち溢れている姿を見て、交わりてこれほどいいものだなと思いました。共に主から使命を受けた者たちが出会って、一緒に主の素晴らしさを分かち合い、またお互いに祝福を告げ、一緒に喜ぶことが本当に大きな力になるんだなと思いました。以上です。はい、それではさらに御言葉を深く黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、三位一体の神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所から教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は神様についてですけれども、54節、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりましたとあって、憐れみをいつまでも忘れずにイスラエルを助けてくださったお方だと思いました。また55節が、私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りですと書いてあって、約束を実現されるお方だということを思いました。神様が選ばれたものは憐れみを持って取り扱ってくださるということと、それとイスラエルの民から救い主が出ることも前年も前に予言されていて、それが成就する時です。この時成就するんですけれども、そのような約束を守ってくださる、実現してくださるお方だなということを思いました。
私は41節から聖霊様について、聖霊様は予言の言葉を通して励まし、人々を信仰へと進ませるお方だということを教えられました。この時のマリア、急いでやってきたと書かれていますけれども、まあ、おそらく自分の身に起きたこと、自分一人では思い返すと不安もあったでしょうし、どうなっていくんだろうっていう、まあ、そういう心境があったと思うんですけれども、このエリサベツと会って予言の言葉を聞いたときに本当に励ましを受け、また自分の身に祝福が訪れたことを悟ることができたと思うと、このマリアが46節からずっと信仰告白をしていく、この、まあ、マリアの参加が応答として語られたことを見ると、聖霊様は本当にそのように信仰へと進ませてくださるお方だなと思いました。 それから45節のところで、マリアの信仰、模範ですけれども、主にあって語られたことが実現すると信じきっていた、そのような信仰を持つ者に、主がメシアを生み出す祝福をお与えになったということを教えられました。必ず実現すると信じきる信仰を私自身も持ちたいなと思いました。それから、ちょっと細かいですけど、50節のところで、主を恐れかしこむ生き方というのが、子供たちにつながっていく、世々にわたって及んでいくと書かれていて、この箇所に目が留まったんですけれども、本当に親が主を恐れかしこんで生きている、その家系には本当に主を恐れるものが生み出されて、その家庭には憐れみが尽きることがないんだなということを教えられました。そして56節のところで、マリアが3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰ったと書かれてあって、この頃、マリアは最初の3ヶ月なので非常に不安定で、まあ、つわりもあ、普通に考えるとつわりもあって、お腹も非常にこう、安定しないというか、そういう不安な時期だったと思うんですけれども、この時にエリサベツという助け手が与えられて、信頼できるおばさんと一緒に暮らして、また信仰を分かち合うことができて、どれほど祝福を、こう交わりによる恵みと祝福を受けたかなと思うと、やっぱりこういう主が一番必要な時に助けて送って、また共に生活をしたり、そういう助けを具体的に与えてくださるお方だなということ、またこういうのがすごく大事だなということを今朝は教えられました。
私も先ほどと同じなんですけれども、やはり40節41節から教えをいただきました。でこのマリアがこう予言の言葉をこうエリサベスに語るんですけども、そこでエリサベスは聖霊に満たされました。でこれはマリアが主から語られた言葉を、予言を語ったゆえに、エリザベスは聖霊に満たされました。エリザベスが、胎の子が聖霊に満たされることについては、1章の14節、15節で、はっきりとザカリアに語られているんですけども、このことが実際に成就するという、その確信が、この予言によってエリザベスに与えられたのだなと教えられました。そのようにして私たちも、神からいただいた言葉を伝えて、人々にこの聖霊の臨在を与えていくというか、そういう働きが大切だと教えられました。以上です。
それでは生活への適応のためにさらに黙想していきたいと思います。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、まあ、この二人が聖霊に満たされていて、いよいよ主の御心が実現するということで、とても喜びに満ち溢れているというのを覚え、私も義理の母と自分の関係のことをなぜか思い出して、毎週幸いな人を通して分かち合ったり、お互いのために祈ったりしているんですけれども、本当にこういう関係が、自分の身内にできたということが本当に幸せなことだなということを今日は思って、とても感謝しました。以上です。
私は聖霊様を通しての交わりというか、そういう場がすごく大切だなということ、自分自身もやっぱり昨日とかも祈り会をしていると、こうそこで聖霊に満たされていくっていうのがすごく体験できて、あ、こういう場所を本当に定期的にというか、信徒さんも定期的に持たないといけないなということを思わされて、まあ、最近ずっとそれを思わされてるんですけども、ちょっとそのために具体的な案と知恵を求めていこうと適応しました。
はい、今、職場の方で伝道するチャンスをいただいているんですけれども、自分自身の語る言葉について今日は教えられました。本当にこの聖霊様に満たされて、自分自身が言葉をしっかりと祈り備える中で受け取っているということが大切だなと。そして一人一人それぞれに語る言葉を、主からいただいた言葉によってしっかりと伝えていきたいと思いました。以上です。
はい、私は最近、主のために働く中でのこの壁にぶつかったり、また自分のことで、失望したりすること、最近だけじゃなくてたびたびあるんですけども、その中で、失望したり疲れを覚えたりすることは良くないというように今日は示されました。というのは今日のマリアの姿を見て、主はこの癒し、発しために目を留めてくださったからです。本当にこれから、あと、この時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと書いてあるんですけど、本当に主に選ばれて、使命を担うために召されている、そして主に呼ばれて、主のために働くものとされているというのが、どれほど実は幸せなことなのかということを今日は深く黙想することができました。神様がこんな癒し、しもべに目を留めてくださった、このことを覚えて感謝しながら、またマリアとエリザベスのように聖霊に満たされて喜びながら、主に仕えていきたいなと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。神様、感謝します。主の来られた過程、プロセスを私たちが御言葉を通して黙想しながら、ますます恵まれていることを感謝します。また私たち一人一人をも主にあって召されて、そして大切な主のイエス様の救いの御業のために使えるものとされていることを感謝いたします。今日の一日、それぞれが示された御言葉、その御言葉によってしっかりと立つことができますように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。